皆様おはようございます。いつもですと、この箇所はクリスマスおめでとうございますから始まるんですけども、少し早く、このマリアの、見告げを受けた時のことを今日は見てまいりたいと思います。話はちょっと変わりますけども、今、聖書研究会水曜日に開いている中で、イザヤ書を続けて読んでいて、ほとんど毎週救い主の予言が出てくるんです。これほど多くの予言が、旧約聖書に、全体で記されていて、すべての箇所がキリストを指していることを思うと、それがもうキリストの生涯、永遠まで続いているイエス様の働きについて書かれていまして、どのように成就していくのか、イスラエルの民もこの膨大な予言の中で捉えるのは難しかったんだろうなと思わされます。キリストが登場するところについて、その血筋、誕生、また働きについて、どうやってそれが全部成就するんだろうかと、起こってみないとわからなかったかと思います。その中で、キリストの母として召されたマリア、この彼女の身に起こったこと、そしてその御使いのお告げとその応答、そこを中心に今日見てまいりたいと思います。聖書を、今日の箇所の前半部分、ルカの福音書の1章26節から、38節までを、交互に、お読みしたいと思います。有名な箇所、クリスマスで、まず開かれる場所です。それまでのクリスマスを思い起こしながら、共にお読みいたしましょう。ルカの福音書第1章26節から38節。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見なさい、あなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、 今はもう6ヶ月です。ご一緒に38節を、はい。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。天の父様、あなたの皆をあがめます。救い主が地上に来られる時に用いられましたこの一人の女性のいただいた恵みと信仰、そしてその結果なされた神様の御業、どうか私たちが彼女のいただいた恵みと信仰によって応えられたその祝福を共に思い巡らし、このことが私たちの生涯に大きな意味を持っていることを共に確かめさせてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。救い主について、聖書は最初から明かししており、そしてこの時代、聖書の、言葉は400年間、沈黙して、語られませんでしたけれども、いよいよ救い主が必要だと思われる困難の中に、神様はその兆しを与えられました。それはエルサレムで仕えていました祭司ザカリアが天使の御告げを受けたところからです。その、老夫婦に男の子が与えられ、そして、ヨハネと名付けるようにと、さらに、その子が聖書に予言されていた救い主の先触れとして用いられるというのです。先触れが来るということは、救い主ご自身が来られるという確かな神様の示しです。どのようにその方が来られるのか、人々が思いを巡らしているうちに、それは、やがて、風化していったといいますか、皆がバプテスマのヨハネをですね、見張っていればきっとイエス様に会えたはずなんですけれども、もう30年その後の兆しはありませんでした。そして、人知れずに救い主は育っていきます。誕生の時に人騒ぎがありましたね。東の国の博士が救い主に礼拝しに王を訪ねたんですけども、王は疑心暗鬼に晩年に襲われるようになり、息子さえ自分を脅かすと思ったら殺すということをしていました。当然救い主を見つけたらその根を断とうと考えたわけですが、神様は救い主を守られます。そしてこの救い主が誕生したということは、王の厳しい目もあり、人々の口に飲まなくなってしまった、そんな中で救い主は人知れず育ち、時が来て無名の家から、しかもユダヤの中心から離れたガリラヤ、しかも貧しい大工の息子として働きが始まるのでした。 そしてこの、キリストの母とされたマリアも辺境の地といわれるガリラヤの村ナザレの一人の乙女でした。当時の、習慣からするとまだ10代ではなかったかと言われています。このバプテスマのヨハネの、誕生、する前ですけども、ザカリアの、妻、エリサベツが、神様の蜜げにより、子を宿した。その子が預言者とされ、救い主と先達とされるということは、ユダヤに広まっていましたので、まもなく救い主が誕生すると、その母親とされるのは誰だろうかとイスラエルの女性たちは思い巡らしていたかと思います。そんな状況でした。ではマリアへのお告げの前に、簡単にどんなふうに救い主が生まれるかということについて、少し確認しておきましょう。最初の救い主の誕生の予言は、人類が堕落したその時でした。創世記の、3章15節、これも有名な言葉です。蛇の背後で働いているサタンに主は告げます。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。救い主は、人類の子孫とではなくて女の子孫であると告げられました。この意味は、分からなかったと思います。確かに、子供は女性を通して生まれますけども、女性だけの子孫ではありません。そして、その救い主を生み出す民族の、祖先でありますアブラハムの召しがあり、主はアブラハムに、あなたの子孫によってすべての国民が祝福される、そう告げられました。こうして、彼からイスラエルの民が増え広がるんですけれども、神様は一人の子孫を通して祝福が世界にもたらされると告げました。さらにイスラエルの絶頂の時代、ダビデ、救い主は、王権はユダ族に行くとヤコブの時に言われましたけども、そのユダ族から最も祝された王ダビデが生まれました。彼は主への信仰熱心な王でしたけども、神殿を建てたいと講座した時に、神様は預言者を通して、あなたの王国が永遠に立つと、そういう子孫があなたから起きる、そう告げられ、救い主はダビデの子孫から生まれると。でもその後イスラエルはどんどん堕落していって弱くなっていきました。やがて滅亡する、王家も耐えてしまいます。しかしその前に預言者は、 ダビデの根、根っこなんですね。根っこから引こばえ、脇芽のように切り株から生まれてくる、で生え出てくる若芽のように救い主は生まれると。滅亡してもおしまいと思ったらそうではなくて、見る影もなくなった中から救い主は生まれて、そして小さいんですけどもどんどん大きくなって世界を覆うようになると告げられたんです。そして預言者はこの救い主がやがてイスラエル、エルサレムに来る、そして無実の罪で人々のために命を落とす、でもそれは主の御心でありと、受難のことが告げられ、また遥か先に全世界を治めて裁く、そして平和を確立すると告げられています。また救い主の場所については、誕生はベツレヘム、そして活躍するのは人々から顧みられないガリラヤとも教えられていました。そのようなさまざまな予言の中の一つ、このガリラヤが光栄を受けるということが、まあ、イエス様が働き始めた時もそうですけども、このガリラヤの小さな村ナザレに神様は目を留められて、マリアに声をかけたのでした。神様は小さいものを用いてくださる。その子真理は今も変わっていません。さて、ルカの一章に、もう一度目を留めましょう。先ほどお読みしましたけれども、一章の、26節からです。マリアの紹介として、ナザレの町の一人のまだ未婚の女性、男性を知らない女性だと。そして彼女は、まあ、当時の習慣ですけども、うん、親が早くに結婚相手を決めています。その結婚相手はダビデの子孫のヨセフ大工でした。そして当時の女性は結婚するまではそれぞれの場所で、生活して、そのために備えているという状況です。まだ、二人は一緒になる前です。28節、ここに、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますと。まあ、これが人間からですね、されたらそれは嬉しいことかと思いますけど、いきなり神々しい御使いが現れたんです。特別の使いが来たんですから、どんな大事なのかというふうに思うでしょうし、また神々しい見つかりを見たらですね、何事かと恐れ惑ったというのは無理もないと思います。もうそれを見透かしたように、恐れることはありませんと、平和なことで来られたことがわかります。神様から恵みを受けた、 そして、肝心なことが見なさいと続いてますね。何が、恵みなのかと。31節、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。子供が与えられると。でも後から、わかりますけども、やがて結婚して子供が生まれるんだと言ったらありがとうです、すみましてそんなに戸惑わないと思います。でもまだ私はまだ男の人を知りませんのに、どうしてそのようなことが起こるのでしょうと、彼女は、御使いに答えましたから、通常考えるように結婚して二人が結ばれて子供が生まれるということではないということように彼女は受け止めました。そしてそれが勘違いだったらですね、御使いは正すはずです。しかしイザヤ書の7章にあります、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエル、その名はインマヌエルと呼ばれると、その、予言が成就したというのです。しかもその子がどんなものか、32節から33節、その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんと。ダビデの子孫の永遠の王、つまり救い主があなたから誕生すると告げたのです。聖書に親しんできたイスラエルの男女はこの言葉を聞いたらもう救い主だと告げているということを受け止めたはずです。まさか私にとマリアは戸惑ったと思います。しかも、34節にどうしてそのようなことが起こるのでしょうと、男の人を知らないまま胎の身を宿して出産する、御使いがそう言ったと彼女は受け止めたんです。それがどうして起こるのか、もちろん神様には不可能はないことを彼女も知っていました。でもどう対応すればいいんでしょうか。どう備えればいいんでしょうか。もうザカリアがですね、ありえないと言って否定したのと少し態度が違います。ザカリアはもう無理ですと言ったんではなくて、この未曾有の奇跡が起こるときにマリアはそれを否定したのではなく、それに備えたかった、よく納得してきちんと対応したかった。鼻から否定する拒むではなくて、この、神様の格別な恵みが、確かなものとして実現するために納得しておきたかった。それは、正しい態度です。なぜならこの、 出来事というか体験はですね、簡単なことじゃないのは分かっていたはずです。御使いははっきりと答えます。聖霊が望んで神の力が覆ってこれを成し遂げると。そして普通の女性から生まれた子ではあるけれども、おのずと人々はこの方が神の器だ、神の子だと認めざるを得ないようになると。確かにイエス様は近づけば近づくほど清いお方、力あるお方でした。そしてもう神の子ですと告白せざるを得ないと、頭からですね否定すればなかなか信じられないんですけども、求めてそばにいたらですね、神のことしか言えない、そういうお方でした。そしてマリアが確信できるように、実はバプテスマのヨハネの誕生のことも、もうアブラハムの妻サラもそうでしたけども、不可能と言える中で神様は子供を与えてくださったんです。人の子が生まれることも大変な奇跡だったんですけど、神の子が人を通して生まれることも神様にとって不可能でないと告げたんですね。37節、神にとって不可能なことは何もありませんと。もうこれはもう納得せざるを得ない宣言です。神様にこう言われたらですね、お任せするしかないです。どのようにしてという疑問はここまでしか答えられませんけども、ちょうどそうですね、手術を受けるときにですね、いろいろ心配があって、どんなリスクがありますかとか、どうやればこの手術うまくいくんですかとか、手術が成功するために私のできることありますかとかですね、いろいろ聞いても任せてくださいとしかお医者さん言えないかと思います。それ以上にですね、神にとって不可能はない。何しろ旧約、そしてそれ以前の創造から神様の栄光がかかっている救い主が来られることですから、神様が間違いなさるわけはないんです。ですから彼女は信仰を持って受け止めました。彼女が言ったことは短く一言です。ご覧くださいと。それは自身の真実な答えであることの証です。私は主のはしためです。つまり神様のために使えるものです。神様のご支配のもとにあるものです。そしてあなたのお言葉通り好みになりますように、自分の考えではなく、自分の決定でもなく、ただ神様のお考えの通りに私にしてください、あなたに委ね信頼し、また従います、捧げますという答えです。御使いはこれで満足して、 この、女性の信仰こそ救い主の母にふさわしいと納得した上で引き上げ、そして神様は密かにマリアに御子を宿らせます。神様は憐れみを持ってマリアを励ましますね。まず、親戚でありましたザカリア・エリザベス夫妻との交わりを与えられたということが、以降の箇所、39節にあります。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行ったとあります。御使いに、ザカリアは会いました。その時のことを、確認できたでしょう。そして、なんと聖霊はエリサベスにこの親族の、年下の娘がですね、マリアが救い主の母と選ばれて、そして宿していることを知らせたんです。そしておめでとうと、女の中で最も祝された方と、あなたの胎の実、43節に私の主の母、主である救い主を宿している。これらが、マリアが何も言わないまま告げられたんです。聖霊が語らせました。本当に祝福なんだ、本当に素晴らしいことなんだと彼女は安心したと思いますし、この重荷をですね、分かち合え、理解し合える、しかも先輩の女性が与えられたということは、どれほど大きな慰めと励ましだったでしょうか。神様の導きに私たちは応えるときも、決して耐えられない試練を合わせることはされず、神様は私たちに試練とともに脱出の道を備えてくださいます。さて、このマリアの経験は私たちの経験とどう関わるのかと、当てはめていきたいと思います。マリアの経験は救い主にとって仮の宿と、されることですね。生まれるまで、もう少し成長するまでの関わりでした。でもキリストを信じて救われるということは、この主キリストと永遠に一つとされるということ、しかも、イエス様が信じた私たち一人一人に宿るだけでなくて、私たち自身もキリストのうちに宿ると、その双方向の奇跡が与えられます。しかも仮の宿ではなくて永遠にです。これはマリアが経験することに、多分一人とですね、大勢というのは重みが違うかもしれませんけれども、ものすごいことなんです。 しかも私たちが宿すのは、信じて宿すのは、これから救いを成し遂げる御子ではなくて、救いを成し遂げた御子です。罪の身代わりに死なれ、そして永遠の命を復活によって証明された、証明されたというか獲得されたですね、罪と死に勝利した命をですね。そのお方を宿すのです。マリアはタイの実のキリストを宿して罪許されましたか？許されませんね。マリアは御子を宿して永遠の命を持ちましたか？持たなかったんです。マリアが宿したのは十月十日でした。あっという間に終わってしまいます。でも私たちが宿すのは罪の贖いをもたらしたキリスト、永遠の命を与えてくださるというか共有してくださる御子です。マリアに務められた、委ねられた働きは宿して生み出しまた養育することでしたね。それは働きは終わるんです、途中で。でもキリストを信じて宿した私たちは、キリストが命を懸けた福音を預かって世界に広めて神の国を築いていく、神様の祝福のご支配を担っていく、こうして神様の栄光を表す働きを救われた者はいただきます。一つ一つ見てもですね、マリアが受けた祝福と特権にはるかに勝るものであることがわかります。これがね、たった一人だったら大変だったなと思うんですけども、すべての人にこれを委ねたい、与えたいとキリストは願っておられ、だからといって決して目減りすることはないんです。で、この祝福をどのように私たちはいただくかということは、福音をまず告げられることですね。聞かなければ信仰とはなりません。福音を聞いて、そしてそれを信じて受け入れることです。そして自分が神のものであるということを認め、そして神様のために信じて使えますと自分を委ねること、その点では私たちもマリアも同じなのです。イエス様を信じるというのはそういうことです。そして、信じることは、途方もないことではあるんですけども、証拠がもう山ほどあります。生き証人が周りにいっぱいいます。そして、聖書は懇切丁寧にクリスチャン生活について、必要十分なだけ教えてくれています。そして神の家族、教会が与えられています。ですから、このマリアの、いただいた恵みを通して、 なされたキリストの祝福、それを私たちはマリアと同じ謙遜で従順で、そして信頼し従う信仰を持って受けましょう。それがクリスマスにふさわしいのです。私たちは天使ではありませんけども、この知らせを伝える御使いの役も負っていますね。自分についてはこのマリアの信仰を持って答える、そして働きにおいては御使いが伝えたようにこの素晴らしい知らせを伝える、それをこのクリスマスの時に新たに、心新たに出していきましょう。お祈りいたします。マリアは言いました。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。天の父様、このマリアのいただいた恵みとその素晴らしい応答をどうか私たちも習っていけるように、そしてキリストと共にその働きに預かるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。